ミックミヤガード
レディオピンピン。
あ、なんでこんな寒いの。それは冬だから。こんにちは、ミックミヤガーです。いやー、もうこの冬はね、全国的に雪が多いみたいでね、こちらはね、まあ、あの東京にしてはですけど、ちょうどか雪だったね、1月14日以来さほどあの降ってないんですよね。ただね、あんまり降らん予報だった14日がね、むちゃくちゃ降ったおかげでね、あの予報士の人もね、結構神経質になっとるんかね、いちいち大雪予測出すんでね、でもあのさほど降らない感じになってしまって、そんなんでね、通勤電車減らされてね、もう大混雑とかね、大変です東京ね。まあ僕自身はね、全く通勤電車ね乗ってないですけどね、すみませんね。でもね、まだ雪がね少々前降る分はいいんですけど、これからはね、これのあの花粉に加えて黄砂、そしてあの毒霧がね、毒霧がもう風向きによってはもう前踊る季節になっちまうかもということでね、あの PM2.5 ですかね。ちなみにあのこれ撮ってる今ね、午後2時半ぐらいなんですけどね、まあそれとは全然関係ないですけどね、日本の空気がちょっと心配です。避難しないと。もうね、アズスタジオをね、南の島に移そうかなとかね、思ってる次第ですよね。社長でもないのにね、南の島いいですよね。南極とかね、もう南すぎって感じですけどね、あー寒い。ということで、今回も素敵なゲストをお迎えしてお送りするレディオビンビンはホッツンホット。今月はなんと昨年末のミックミヤが芸能的生活大体30周年&ヤング伝説発売20周年記念リサイタルにもゲストとして登場してくれたあの方に来てもらっちゃっておりますよ。誰でしょうね、本当にね。もう寒い季節がね、ウルトラホッツンホットになることを気合です。最後までどうぞお楽しみください。それじゃあ今日もビンビンいっちゃいますかい。レディオビンビンスタートです。合言葉は
ピンピン。
今月もどうぞしくよろーい。あー、一筋に、ただ一筋に、この命さえ捧げたい。雪の街を舞台に忍ぶ恋を切なく歌い上げた渾身の一曲。演歌新時代の旗手千葉山隆弘、4年ぶりのニューシングル雪恋歌。A フォースエンターテイメントより絶賛発売中。しみるね。東京早稲田にありますアズスタジオ、今月はですね、小豆色に染め上げられたシックな第一スタジオからお送りしておりますミクミヤのレディオビンビン冬のおいおいおい特大号。それじゃあですね、早速今月の好きなゲストの方をご紹介しましょう。昨年末に行われた僕の大体30周年ライブでも群抜なパフォーマンスを見せてくれました、超多忙人気放送作家にして伝説のバンド捕虜収容所のボーカルでもあります、サメ肌モンジュさんです。どうもこんにちは。
どうも、サメ肌モンジュでございます。
こんにちは。
放送作家でございます。
放送作家でございます、はい、ね。この前のライブはどうもお疲れ様でした、
ね、いやいやいや、あんな集大を晒してしま
いました。いやいやいやね、あれがやっぱりね、サメ肌モンジュのね、真骨頂みたいな、ね、
いや、あのですね、8年ぶりぐらいに、うん、あのライブハウスのステージだったんで、
うん、あ、そうなん。
そうそうそう、うん、それでね、あの、うん、観客にね、うん、あの脱いでいいですかっていう多数決を取って皆さんが脱いでくださいっていうんで、うんうん、脱がせていただいて、
あ、本当に、
あの全裸でパフォーマンスさせていただきましたけど
ね、はい、これが俺のコスチュームやみたいな ね、
そうそうね、
ところでね、
うん、裸がユニフォームですから、
そうそうね、アパッチ野球軍な感じですよね。もうでもね、みんなすごい喜んでたけどね。
あ、本当、
うちの客で一人19歳の子がね、結構なんかあのドン引きしたっていう話とかねありましたけど、
いやでも47歳のおっさんのチンチン王やな。目の前で見せられたら嫌やんね、そのブラブラブラブラしてるもん。
まあね、なんかこう、フロアのね、うん、あの、晩押してるみたいな感じだね。
いや、最近、あの、脱ぐ人あんまいないでしょ、ライブハウスとか
に。うんうんうん。ね。
あの、コンプライアンス的かなんかわかりませんけど。
う
ん、
昔、こっついたよね。
昔はなんかみんな脱いでたじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうそう、今も有名になってしまった人とかもね、しょっちゅう脱いでましたからね。
いやいや、それこそね、あの、田口智郎さんみたいともね。
そうそう、脱いでたね。
脱いでたりしてたじゃないですかね。古くはスターリンとかね。
スターリンの、
うんうんうん、ね。非常階段とかね、
うんうん。
そういう人たちがみんな脱いでたのに、ね。
そう、それがなんかかっこいいみたいなね。
そうそうそう。
イメージになってたけどね。うん、もう今や、あの、ホルシューサメアダモンジュとね、あの、オナニーマシンの井の間ぐらいしか脱ぐ人がい りませんからね。
あの、いや、それで、ラママで、その二つで、オナニーマシンで掘れる人で対バンしたことあって。
ひどいライブですね、それね。
みんな裸っていう。
あ、みんな裸。そ
う、全員全裸っていうね。ね、
うん、うん、もうまさにアパッチなライブですね。そうそう
そ
う、
アパッチな感じでしたね。
ね、うん。いやいや、でも、ほんと久しぶりにね、あの、サミちゃんのね、うん、あの、パフォーマンス見たけどね、うん、よりコクが出てね、もうなんかお祭りの世話役のね、ようなね、このあの、殺気あふれるね、パフォーマンスがね、ものすごく良かったですね。
いや
ー、
ほんとね、うん、かなりね、あの、うん、まあ、僕は自分のこと、自分の裸のことを邪悪なキューピーと呼んでるんですけど、かなりね、キューピー人形がかなりこう、あの、濃い感じのね、毛の濃い感じのキューピー人形で、うんうん、皆さんドン引きされたと思いますけど、すいませんでした。
いやいやいや、いやいや、もう本当にね、でもほとんど皆さん、あの、いい感じでね、まだライブやってくださいとかね、うん、メンバーおらへんから困るやんって感じなんですけど。うん、
でもあの、うん、言っとくけど、2曲しか持たないんで。
うんうん、いや、まあ、それはいいんじゃないですか。
あ、それでいいんですか。
ね、そのくらいが超高速、ね、追いパンクバンド。
追いパンクバンド。一応追いパンク。なんですよね。
ね。
うん、俺が好きで。
ね、はい、だから一曲、まあ、とりあえずは、あの、ちゃんとした、こう、ね、上着みたいなね。があってね。二曲目からアパッチに変わるんですね。そして変えるみたいな。
そうそうそう。
ね、捕まらんうちにみたいな。
いや、さっきやっぱ捕まるんかな。
どうなんやろね。多分、あの、でも、訴えられたりとかして、うん、そこで現行犯みたいになると、う
ん。いや、俺、あの、カラオケとかでもやっぱり脱ぐのが好きなんです、やっぱり。
カラオケ。
カラオケボックスとかで
脱ぐの。カラオケボックスは大丈夫じゃない。
いや、でもね、この前だから脱いで歌ってたら、うん、警察呼びますよって言われて、
あ、それはなんでかな。
いや、やっぱね、うん、最近やっぱ厳しいんですよ、うん、裸になることについてね、
うんうんうんうん、
昔ほど緩くないっていう。
店員がだから、あの、見てて俺に見せてるやないかっていう、そういうことなんかな、
うん、まあ、あの、俺ってかその、うん、女性の店員でしたけど、ね、
ああ、なるほど、ね、
キャーって言って久しぶりにキャーっての聞きましたね。
キャーって言って、でも開けてピーってかっていう感じなわけ。
そういう感じじゃないですか。
うんうん、はい、ね、もう風呂上がりのようなね、うん、もうライブ終わってこの帰ってくるその風呂上がりな感じのね、サムちゃんがものすごくね、あの、哀愁漂ってて、ね、最後に良かったですけどもね。はい、でも一緒にもライブやるのもう二十何年ぶりかな、もう分からんぐらい昔やね。あ、
そうだね。だってベアーズとかやもんね。
そうそうそう。
ね、あの、大阪ナンバーのベアーズっていう伝説のライブハウスがありました。うんうん、伝説って未だにやってますけどね。
まだやってますね。ね、
あの、ボアダムのね、山本誠一さんがね、ま、経営してらっしゃる。
はいはい、うん、まだ同じようなバンドばっかり出てるというね。
いやいやいや、で、あの、何年か前、数年前に僕、うん、あの、音楽番組やってたんですよ。
はいはいはい、
あの、テレビ朝日かな、うん、でその時に、あの、いろんな日本中のライブハウスをこう、
はいはい、
取材しているので、うん、で、まあ、僕は行けなかったんですけど、ディレクターにベアーズ推薦してベアーズに行ってもらったんですけど、はいはい、
うん、
たら、あの、サメハラさんの捕虜収容所の落書きありましたよって言われて、で、まあ、その素材っていうか、その取ってきた VTR 見たんですけど、うんうん、全く合ってなかった、びっくりしたね。だから20、それこそだから二十数年前と1ミリも変わってないね、
うん、
アンプからその中の様子から何から、
うんうん、
全部変わってる、その楽屋から何から、
う
ん、あの、だから壁の落書きすごいみんないろんな方やってるじゃないですか、あれもあのまんまやし、びっくりしましたよ、ほんま、うん、
10年ぐらい前かな、いっぺんね、うん、久しぶりに行ったらね、うん、PA の人まで大体同じやった
やつ。そうそう、PA で一緒やんな。
そうそうそう、
今は大一緒ですよ。
ね、びっくりしてしまったけどね。いやいや、まあその頃にね、まあ結構、あの、ラムさんもね、うん、やったりとか出てはったもん ね、 あね、
中島ラムさんも出てましたね、
うん、ね、うん、あと、まあ、あの、キッチュさんとかもなんか見に来たりとかして、
はいはいはい、
ね、
あ、当時そうでした ね、
ね、うん、まだあの、東京にちょうど行くか行かないかみたいな感じの時やったかな。
はいはい、そうです
ね、 ね、うんうん、だからその頃以来ぐらいに久しぶりに会ったけどね、
うん、
ますますコクが入っててね、良、うん、かったですよね。
いや、ほんま、あの、この前打ち上げでも話したけど、うん、みんななんでやめへんのかと。
ああ
みんなしつこいよな、俺らの仲間というか、
うん、
やってた人たちね、
うん、だから多分ね、ちょっといい思いをしたんやと思うよ。だからバンドブームもインディーズブームも、割とこう、なんかこう、今みたいにネットとかもなかったから、意外とみんな頑張ってこう調べてくるやん。ね、それネットとかでやったら、こう、いろいろとこう評価が出てくるから、やっぱりこれいかんとこかなとか、変なこと考えてしまうけど、あの頃、宝島とかそういうの載ったら、
ね、
そしたらなんかもうそれだけの情報やから、自分の目で確かめに行かなあかんからっていうのもあったから。
友達がメジャーから話あるとか結構あったもん、ね、
そうそうそう、あったあった。
おい、なんでお前がメジャー行くねみたいな、
そんなやついっぱいおったよね。
いた、
未だにだから俺もそれある程度引きずってるのがあって。まだ俺メジャー行けるんちゃうで、メジャー行くか、メジャーもインディーズになってるから一緒やねんけど、
ね、だってメジャー行ってもな、ね、300万しか売れへん人いっぱいおるわね、
うん、そういうのいっぱいおるし、あっという間に消えてしまったやつとかね、うん、はいはい、うん、そういうのもたくさんおったけど、うん、なんかそういう夢が溢れてたやん、あの頃は、
はいはい、ね、溢れてた、
うん、で、まあ、バブルなあの最後の頃もあったから、
まあ、そうやね、
うん、だからそういうイメージで言うたら、うん、なんか続けてたらまたいいことあるんちゃうかっていう。何やろうけど、
それでみんな 続けてんのかな。
そう、いや、だって
最近だから、うん、まあアリスちゃんとかアリスセーラーとかでもさ、いま、うん、だにアイドルだとか言い張ってやってるでしょ。
そうそうそう。
びっくりしましたけど、
ね。俺なんか20年前にアイドルやり始めた時はまだあの人結構なんかね、うん、そういう風なこうアグレッシブな感じの、うん、まあパンクでアートでみたいな感じだったのに、うんうん、急になんかアイドルになってるからびっくりしてしま
う。いやもうアラフィフやのに、もうアイドルと思うけどアイドルですよね、いまだにね、
うん。だから僕らの世代やっぱりこうやって土地狂った感じのね。
まあまあいますね。いやほんとしつこいみんな、
ね、
やめない、
うんうん、でまあ再結成とか言いながらずっと個人でやってきてて、うんうんうん、なんかこう誰かが見たいとかっていう人が増えたらまた再結成とかガンガンやるでしょ、
はいはいはい、
ねえ、うん、だからもうしつこさにも程があるという、ね、う
ん、いやだって俺最近買った CD、うん、ラフィンとコブラやから
ね、なんでやねん、30年前と変わらへん、
変わらへんやないかってでしかもそれぞれまた現役でやってるという
やってやってる、
うん、それがすごいですよ、
ね、うんうん、この前もコブラとかもやってたもんね、
やってるやってる、
ねえ、うん、それもびっくりするけどね、うんうんうん、でもやっぱり気づいたらもう他のことできなくなってる自分っていうのね、
それは
サメちゃんみたいにあの放送作家ですごい売れてる人はええけどもね、
あ、いやもうでも本当に放送作家やってなかったらもうただのデクノボ
いやいや、それで一つね取っていってるからいいじゃないですかね、まあそういうことをちょっとね考えながらね、じゃ あ, あのこのホロ収容所の、ね、
はいはい、
ナンバーを1曲聴いていただきたいと思いますけどもね、はい、じゃあ紹介していただけます
か、はい、はい、じゃあホロ収容所で第二次成長期の歌、
はい、お送りしたのは捕虜収容所で、第二次成長期の歌でしたけど、ね、
いや名曲だね、
まあ、あの皆さんねちょっと耳を疑った方がいるかもしれませんけどもね大丈夫です、あなたの耳は正しいです、ね、
いや一応の関西インディーズのアンセムですから、ね、裏アンセムですから
皆さんね、もうなかなかねあのちょうど俺のライブがあのクリスマス前やということもあるんですけど ね、うん、みんなねこのクリスマスの歌がねこの曲っていうかこの歌詞に入れ替わったっていうね、
そうそうそうそう、
うん、
これを一度聞いてしまうと一生耳について離れないというね
トラウマになって
しまうという
ねえ、でもこれはなんでこういう曲になったんですか、これは。
これはですね、あの、うん、兵庫県にですね、うん、明石市立鳥羽小学校というです、ね、
鳥羽小学校、
あ、私の通ってた明石市の、はい、明石市のですね、
はいはいはい、
鳥羽小学校という古い学校がありまして、
うん、
小率も百何十年ぐらいの、
はいはいはい、
でそこで私が小学生の時に流行っていた歌なんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そこで流行ってた歌、
そう、あ、だから子供たちがみんなこの歌を歌ってたわけ、替え歌で、う
ん、あれそれはだからサミちゃんがじゃ あ, あの作ったわけではなく、
うん、俺が作ったんじゃない、
誰が作ったか分からへんけど、うん、そうそう、これ歌ってたという、
あの作詞作不詳ってやつですね、
あー、すごいなそれ、
うん、で、うん、その時に、うん、あのCD とかそのバンドでやるときに、うん、あのこの曲を思い出して、
うん、
あの歌詞でやったらええやんと思って、
うんうんうん、
歌ったのはこれですね。
すごいですね、明石ね、
はいはい、明石はすごいです、
ね、未だにじゃあ歌い継がれてるかもわかりませんね。
いや、うん、多分歌い継がれてるんじゃないかな、
う
ん、
民謡のようにね。
そう、子供たちこういうの好きでしょ。
クリスマスになったらね。
そうそうそう、
まあ、だから小学校3年生レベルな歌詞になってる、
うん、そうですそうです、う
ん、だから変ないやらしさがないですよね。
そうですね、あの別に狙って作ってるわけないんで、
ねっとりした感じじゃなくて、そうそうそう、ほんま小学生が
そうそう
そう、お尻とかね、
そうそうそう、
そう、こんな感じですよね。
そうそうそう、もうかなりプリミティブな感じ、
ね、プリミティブだね、うん、まあ初期衝動とか原始的な感じでね、
そうそうそう、まあ、ちびっこパンクですね、パンクですね、初期衝動ですね。
あ、そう、あ、それも言えてる、はい、ね、まあそんなね、パンクなサメ肌さんですけどね、実はまあ素晴らしい放送作家でもあるということで、
そうですね、
まあそこら辺のも聞きながらまたホルシューの曲も聞きたいと思いますけどもね、レディオビンビンまだまだ続きます。
ビッグミヤガード
ー、東京早稲田アズ第一スタジオからお送りしておりますミックミヤガーのレディオビンビン。やっぱり2月といえばそれはもうおいおいおい特大号、ゲストは超人気放送作家にして伝説のパンクバンド捕虜収容所のボーカル鮫肌もんじゅさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、どうもどうも、
ね、まあ、あの今もちょっと話してたんですけども、うんうん、まあ、サメちゃん今はねテレビでも結構、うん、あの放送作家として活躍してますけど、
はいはい、
最初はラジオやったという、
ね、うんうん、そうそう、あの 最初だからあのうちの、うん、僕フルタッチプロジェクトっていう、
はい、古田さんとかね、
それでそこで、はい、あの松尾隆さんキッチュさん
キッチュさん、はい、
っていう
よく今コメンテーターとかでね、あちこち東京も大阪も出てありますけども、
でキッチュさんが文化放送で昔、うん、あの3時間の夜ワイドをやってたんですよ、
う
ん、で僕そこの、うん、まあ、一番下っ端の作家でついたのが、
うん、
初めてのその仕事でしたね。こっちあの東京出てきて上京してからの放送作家としての初めての仕事は、
うん、
そのキッチュさんの夜マゲドンの奇跡っていう番組だったんですけど、文化放送のそれの一番下っ端っていう、
うん、もうでも20年近く前、
ね、そうですね、だから、うんうん、そうそうそう、ちょうど放送作家始めてそれ21、2年になるから、まあそのくらい前か、
うん、
ちょうど、
うん、ね、すごいキャリアやね、でもね、
まあそうか、ね、いつの間にやらね、ほんま、俺もな、放送作家もやめへんからね
いや放送作家別にやめるもんじゃない、
まあまあやめるもんじゃないけど
ね、ある程度のとこまでね、うんうんうん、
いやいや、だから本当にそこからもう、 下積み下積みで、
うん、
それでまあ、 あのたまたま2年、3年目ぐらいかな、
うん、
でそれまでなんか豚ぐちぐちぐちぐちしてたんですけど売れずに、
うんうんうんうん、
たら3年目ぐらいにたまたまその電波ショー、すすめ電波ショーの
番組
があって、
はいはいはい、
そこで拾われて、うんうん、でそこで、まあ、これ、放送禁止用語とかあるのこのラジオって。
あ、別に特にないです、
ね、あ、特にない、だから、うん、テレビ業界にうん、電波ショーに気違いがおるっていう話になってで気違い作家がいるって話になって、うん、それであの基地がうちの番組を呼んでみようかって感じで仕事が広がっていった感じですね、うん、
あ、うんうん、ね、でも変なところでね、
うん、
まさかそのあのワードでね、
うんうん、
広がっていくとは思わない、ね、
そうそうそうそう、
うん、
ね、あの俺がだから電波少年であの、うん、一番最初に、
うん、
あの T 部長って土屋
はいはいはい、
の土屋俊夫さんってみたいな、
うん、この前もなんかテレビ出てありましたね、
そうです、
金髪な
った、ね、だから僕はあの土屋なんて師匠筋に当たる人なんですけど、
うんうんうんうん、
その土屋さんにその電波少年一番初めに、うん、サメハラこれ面白いねって言って採用されてネタが、うん、あのメイドの土産にセックスしたい老婆募集っていう
ありましたね、そういうのね、
そうそう、うんうん、で実際やったんですけど、オンエアしたんですけど、
うんうん、
あの本当にね、なんかそれが一番最初の、
うんうん、
採用されたネタ
です。普通はでもそういう人もこそ採用されないでしょ。
そう、まあ、ね、あの
番組自体はまあ、
番組自体があの、うん、もう一番気違いなネタから採用されていくっていう不思議な番組だったので、
うんうんうんうん、
だからあの放送作家の方もどんどんどんどんね、あの、うん、いろんなね、そのクレイジーなネタを出してですね、
うんうんうん、
でそれを辻田さんが一番会議のやつから採用していくっていう、
あ、なるほど、
そうそう、あの今では考えられない、
うん、
ね、あのテレビ界の一番良かった時なんで、
あ、ね、だから
テレビ界もテレビバラエティ界もイケイケどんどんだった、
あ、そうそう、だからまあやめられへん部分もね、
そうそうそうそう、
あるというね、
そうそう、うん、今みたいなこういうね、規制だらけでですね、うん、なんかあったら、ね、ツイッターとかネットで叩かれてですね、
うん、
もうどうしようもなくなってですね、
うん、
プロデューサー吊るし上げ食ってですね、
うん、
ね、みたいな状況じゃなかったんで、
うんうん、全くみんながね、あの面白い面白いっていうところだけみたいなね、
そうそうそう、
まあいろんな意見はあったけども、変なあのもうむちゃくちゃこう攻撃的なものは出てこなかった時代だから、うん、
まあまあまあ、
まあ、うん、まあ多分局には電話はかかってたと思
う、うん、じゃんじゃんかかってた本当に局のあの抗議電話の記録は持ってるからね、
あ、本当に、
土屋さんは、
うん、まあそこでね、まあ、うん、でもそれでやっぱりこう花開くこと自体がね、持ってる男ですね、
持ってんの
持ってるね、そういうキチキチな
部分もね。
キチキチな部分もね。
もうやっぱり持ってるなって感じがして。うん、だからなる人はやっぱりなるんやなというね。投票者なんとなくそう思いますよ。
本当。
うん、未だになんかまあこういう感じでね、ネットラジオまあやってる、まあ俺は俺やし、ね、こうやってなんかこうね、キチキチなとこからでも。
キチキチな
とこ
から。
もうビッグになるから、サメちゃんもそうやし。
もうベアーズ一派として。
ベアーズ一派として。ね、スタート同じやったけど、全然違う方に行ってんな。でもやってる感覚的なものは同じような感じやのにね。うん、
いや、でもね、本当だから東京来ても、だからベアーズとかで一緒にいた人とか、まあ、出てきてる人いて、うん、でたまにだから飲むっちゅうかね、その一緒に話したりするけど、うんうん、まあみんな変わってないね。
うん、変わってない、ね。
ほんま変わってないよ、もう、うんうん、ほんまに。まあ俺も変わってないけど、うん、みんな、あれ、まあ。
まあ一つこう筋通すとこでは、まあみんな偉いと思うんやけどね。うんうんうんうん、まあその変われないところがどないやねんっていうね、うんうん、そろそろ変化球投げんかいみたいなね。
いや、だから、だれ、みんな、あの1ミリも上にも下にも行ってない、うん、ずーっとキープっていう
何も足さない何も引かない、
引かないっていう
そんな言うたら
すごいなと思うね、うん、これ、うんうんうん
ね、また一つそれでね、うん、あの番組が作れるんじゃないかというね、
そうそう、
変わらない人らのね、
変わらない人たちのね、うん、ね、いやでも山本誠一さんとかね、あの人とかもね、うん、すごい、もう天才的なミュージシャンとして世界にも流し、はいはい、名前が知れてるじゃないですか、うんうんうん、山本誠一さんなんかたまたま行ったライブで山本誠一さんが出てたんですよ、うんうん、で打ち上げ参加して山本さんとから、うん、もうほんと10年ぶりぐらいの話だけど、うん、もうなんかもう第一句目がサメちゃんおもんないわ、今もう全然おもんないわ、人生おもんないわ、なんかおもろいことないって、もう昔と一緒やよ、ずーっと言うてるや
ん。俺天ヶ崎住んでる時に、うん、あの近所にもともと山本さんが住んでるとこあって、あ、そうなんや、なんかね、そのあたり懐かしくなって見に来たんやとか言って、でもその時もなんかおもろいことないからもっとつまらんね
えそうそう、わかんねえ、もう全然おもんないわ、俺もうあかんわ、どないしようとか言ってて、
何、
う
ん、ミクちゃん楽しそうだなみたいな
その時も言ってた言ってた、
うん、相変わらずね、でもまあいろいろこう、うん、プロデュースなんかもね、プロデューサーもやって、確かに山本さんなんかね、うん、
いやすごいじゃないですか、
ね、あの業、まあ、あの業界っていうのはものすごくある程度コアやけど、
そうそうそうそ
う、うん、でもすごいなとかって思ってるけどね、うん、でもやっぱりこうみんなやっぱり同じことしか思ってないんですよ、うん、同じことしか思ってて外から見てたら良くなってるように見えるけど、
う
んうんうん、気持ちはずっと同じやから、
そうそうそう、
辛い人は辛いわけで
なるほどね
だからすごいやったぜ俺は儲かったぜって言ったら、まあいろんな変な人が寄ってきたりとかする、
なるほど、ね、
まあ、悩みも増えるわけで、だからまあそういうとこではあのプラマイな大体同じになっちゃうから、まあ、
同じなんかな、うん、
人間ね、
トントンな感じ、
そんな感じがね、しますけどね、まあそれで今テレビはどんなやつをやってる、
今ね、世界の果てまでイッテ Q とか、はいはいはい、あと、うんうん、サンマのスーパーカラクリテレビとか、
うんうんうん、
あとねモテモテナインティナインとか、
うんうんうん、
むちゃくちゃ長いことやってるんで言うと、あのメレンゲの気持ちっていう、はいはいはい、土曜日の昼に、うん、日曜の日曜で、うん、土曜日の昼にやってるやつがあって、あれはねもうね、だからなんぼや、17、18年やってかな。
ああ、まあそれはでも本当にね、キチキチなね、企画はないよね。
そうそう、
なんかある意味土曜のお昼の爽やかな感じのね、番組ですけども、
う
ん、ね、
いやあれだから、あのメレンゲの行事って最初料理番組やったの知ってる？
あ、なんか最初そんな感じやった。
そうそう、最初だから、うん、そのあの久本さんをはじめとする3人の女の MC が、うん、あの料理男子をお招きして、うん、その人の料理を楽しませていただく、
まあ、厨房ですよ、なんかこうあの婚活版みたいな、
そうそう、みたいな感じで始めたんですよ、うん、もう、うんうん、いつの間にか料理なくなっちゃってめんどくさいから
普通のトーク番組、
普通のトーク番組になっちゃったんですけど、そうそうそう、だからその時もだから俺料理番組やりたいなとずっと思ってたわけ、
うんうんうん、
そしたらその話がやってきてみたいな、うん、だから、うん、あのずっとだから何々したいなと思ってると、うん、夢は叶うんだなと思って、
あ、うん、まあでもそういうところは割とね、うんうん、ありますよね、うんうんうん、でもそれがやっぱりこうコンスタントこう来るっていうのはね、やっぱり持ってる人間なんですね、う
ん、持ってんのかな、
持ってるんですよ
持ってるけど、まあ全裸で歌うと、
持ってるけど全裸で歌うし体もちょっと悪くなるみたいな、うん、
そうそう、あの体ね、あの水泳になっちゃいましてね、あの、いや、うん、僕あのもちゃくちゃ酒飲むからね、
うん、
酒飲んでたんですよ、
うんうんうん、
だからその25年ぐらいですね、毎日こうボトル一本開けてたら、
うんうん、
ついにですね水筒の方がですね勘弁してくれっつってですね、うんうん、バーストしまして、
うん、
で2年ほど前にですね、うん、あの倒れちゃってね、
うんうんうん、
でまあで医者からドクターストップで、うん、あの一生お酒飲んじゃダメって言われて、それから飲んでないで、今、うん、今あのね、うん、
ノンアルビールをね、
ノンアルビール飲みながらやってますけど、まあ酒、あのノンアルビールを1日に3リットルぐらい飲んでる、
それは大丈夫なの？
それあかんと思うんだけど、でも本当ノンアルビールって不思議なもんで、うん、いくら 飲んでもね酔わないんですよ、
う
ん、これがね、
うんうん、でもこう最近やんこういうのがすごく、うん、まあ昔からバービー缶とかあるけど、
はいはいはい、
まあ割とこのノンアルコールビール市場がね、うん、あのでかくなったの最近やから、うんはいはい、まあまさにね、うん、渡りに船みたいなもしなかったらもう死にたくなってしまうかわからないけど、いやいやい
やそうそう飲めなくて ね、う
ん、こんなにノンアルビールとかノンアルカクテルとかでね、そうそうそう、選択肢があるっていうのは素晴らしいじゃないですか。
すごいですよ、そう、ね、ノンアルビールだけでも何週間出てるからね、
うんうん、ねそれだけでも持ってる感じやねノンアルビールの選択肢を持ってるんだよね
いやでも水炎あのね皆さんお酒の飲み過ぎは気をつけてください、うん、本当ね、うん、あの水炎痛いですよ、うん、むちゃくちゃ痛いですよ本当にね、うん、あの倒れた時でもたまらありますよあれは本当に、うん、で水炎って、うん、あのね膵臓を休ませなきゃいけないんですよ、
うんうんうん、
だから治療としてはだから手術するとか、うん、投薬治療とかじゃなくて膵臓、うんうん、を休ませるだから、うん、あの2週間ぐらい飲み食い禁止なんですよ、
うん、え何も食べられるの
だから、まあ、水も飲んじゃダメなの、
うん、
だから
点滴かなんかするの。
そうそう、だから1日2リットルの点滴するんですよ、うん、で1日の2リットルの点滴の袋って、うん、あのお米の袋みたいな、
うわ
でそれがだいたい2リットルで24時間かかるのよ、
うんうんうんうん、
だからそれを1日1袋入れるっていう生活、うんうんうん、生活っていうかその2週間ぐらいやってて、うん、で11キロ痩せて当たり前やけど、いやね、ああいう生活しちゃダメですよ、うん、あの酒飲みするとああいうことになっちゃうっていう
ね、皆さんもですねもうあのね、あの身に染みてる人もいるかもわかりませんけども、ね、
これ聞きながら
気をつけていただきたいと思いますね、公共広告機構です
、はい、ということでここに身をもってねあの体験した人がいますからね、
はいはい、それじゃあもう一曲ね、
はい、
嬉しいの曲をね聞いていただきたいと思います
。これかけられるの嬉しいですよ、
う
ん、僕はあのなんか今コミュニティ F でラジオやってるんですけど、
うんうんうん、
あの
会話帳の方ですね。
そうそう、それでそこであの、うん、22歳のディレクターさんなんですけど、うんうんうん、あのこの曲はかけちゃダメって言われたあの俺コミュニティ FM から銀座でしか聞けないのね、うん、だからええやん別にコミュニティ FM かけてええやんこのぐらいって、うんうん、絶対ダメですって、うん、すごい怖い顔で言われた。
最近ネットでも聞けるからね。
そうそう
サイマルとかでね、
うん、うんうん、ね、ここでかけられるかめっちゃ嬉しいですよ、
うん、ちなみにあのその番組のタイトルはなんていうの。
ね、決定レコーダーベスト10と言います。
決定レコーダーベスト10、
はいはい、
うん、割とレコードかけたりとかする。
そうそうそう、あのなんか 毎週あの決まったテーマで、例えばなんかあのこの前やったらあの男の名前がタイトルに入った曲ベスト10とかね、なんかあのこんなのレコードにしちゃダメだろう、
うん、
ベスト10とか、ね、うんうんうん、そんななんかいろんなテーマ作って、
うんうん、
まあ普通にあのオフコース特集とかもするんだけど。
あ、そうなんや、
うん、
じゃあまああのそれな何曜日の。
それはねあの木曜日の、うん、夜の8時から生放送でやっております、
うん、あ本当に。
であの、サイマンラジオであの中央 FM って、うん、あの関東地区のところで調べたら中央 FM ってあるんで、
うん、
それであのネットでも聞けるんで、
うん、
であの日曜の23時から、うん、日曜夜11時ですね、そこから再放送もしてるんで、
なるほど、
聞いていただければ
。じゃあぜひ皆さん聞いていただきたいと思います、はい、じゃ あのちょっと曲の方も紹介してください、
は
い、
じゃあですね、はい、ホロー収容所でですね、チンコマンコ音頭
お送りしているのは捕虜収容所で、チンコマンコ音頭ということでね。
これあのうちの嫁もコーラ先生さん
から、ね、なんかのテレビも出てはったよね昔ね。
あのムクちゃんと一緒に、
モンジェとしてね、
ロック爆笑の、
そうそうそう、俺も出てたけども、
あの YouTube でね、あのモンジェで調べていただくとね、
出
て
くるからね、夫婦揃ってこう見れますからね。
チンコマンコ音頭、うちの嫁が、はい、熱唱しております、
ね、はい、ぜひあのね、うん、見ていただきたいとね、夫婦愛でございますもう中央 あのね、FM からもね、却下された
と。却下されたという。ここでやっとかけられました
よ。よかったですね。これも消されないように気をつけないといけませんよね。はい、ということでね、今日はね、まあ、サミちゃんとね、いろいろ、まあ、まだまだ、積もる話は山とあるんですけども、はいはい、またそれはね、次の機会ということで、はい、またぜひ来ていただきたいと思いますけどもね。はいはいはい、それじゃあ、リスナーの皆さんに、サミちゃんから一言二言、ここでいただけたらと思っております。
さっき言った、中央 FM の、決定レコード別荘店の、あれ聞いてください、はいはい、とりあえず。
うん、ね、再放送も、はいはい、してるということで、もう一度、曜日と時間をじゃあ。
ですね、中央 FM で、木曜日の夜の8時からやってます、うん、1時間番組で、うん、でですね、日曜日の夜の11時から再放送をやって、で、まあ、サイマルラジオでネットでも聞ける、
まあ、全国でも聞けるけども、はいはい、まあ、メインの地域は割と銀座とかある、
銀座とかあそこら辺ですね、
会話場とかあの辺
になりますね、はいはいはい、あそこら辺に、ラジオ持っていくと聞けるんですけど、
ぜひそこに持って行って聞くのがまたこれ、
ね、一応ね、ツイッターとかで、ですね、アメリカとか韓国で聞いてるみたいなのが来て、グローバルになったなーっつって、ね、ワールドワイドに、やってるなと思います
。すごいじゃないですか、はいはい、ね、じゃあもう今度はやっぱりこう放送作家であり、まあ、DJ としてもね、そしてもう有名になったらもう文句言わせへん感じでチンコマンゴンド
をね、
ぜひその時かけてもらいたいと思いますけどね、その時俺もラジオ持ってて聞きたいと思いますけどもね。はい、ということで、はい、今日のゲストはですね、もう超有名放送作家にして、伝説のバンド捕虜収容所のボーカル鮫畑文樹さんに来ていただきました。ありがとうございました。
はい、ビンビン。
さて、ミクミヤガのレディオビンビン2月のおよいおいスペシャル、いかがだったでしょうかね。鮫畑文樹さん、これからもね、我が道をね、突っ走っていかれることだと思いますのでね、皆さんも彼リツさんのテレビ番組、そして DJ やっとる中央 FM、 ぜひとも聞いてもらいたいと思います。もうね、組織票でね、チンコマンコンドね、かけるのもいいかと思いますよね。みんなの意見でね、押し切ろうじゃないかね、シクヨロビンビン。さて、この番組ではリスナーの皆さんからのメールメッセージも募集しておりますよ。普通のメール略して不明、普通じゃないメール略して不邪名、どんどんください。他にも川柳ポエム、ラブレター、つぶやき、あなた自身の老いなエピソードなどなど、何でも結構です。もうね、最近老眼でねとかね、それは老い違いやろということで、全てはレディオビンビンページ右側にあります。メールはこちらからをクリックしてビンビンとシクヨロです。お待ちしております。さて、次回ボリューム25は3月半ば頃更新予定です。どうぞお楽しみに。お相手はビンビン言い続けて20数年、芸能的生活は32周年になっちゃうミック宮川でした。それじゃあまた来月お会いしましょうね。合言葉は
ビンビン
シクヨロー。